FM Fuji. Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りします。知ってる？隣の司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の皆さんにご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の杉本修さんにお話を伺っていきます。杉本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は社会的包摂と成年後見制度の関わりについてお話ししていきたいと思います。
はい、
まずは成年後見制度ですが、上野さん、どんな制度という印象がありますか？
そうですね、高齢者の方の財産管理を代わりに行う制度っていうイメージですかね。
はい、そのイメージはおおよそ間違ってはいないんですけれども、はい、対象それから内容とももう少し幅広い制度なんですね。
そうなんだ、
はい、
高齢者だけを対象にするわけでもなく、財産管理だけでもないってことですか？
はい、その通りです。
うん、
成年後見制度は判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で支援する制度というふうに定義できるので、高齢者だけではなくてどの年代の方もサポートする制度といえます。また財産管理だけではなく生活面で支援する制度というところも強調したいと思います。
はいはい、生活面で支援するっていうのは、これは具体的にはどういうことになるんですか？
はい、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、典型的には高齢者の方であればですね、ご本人が介護サービス契約締結を行うのを支援したり、時にはその契約をですね、代わりに行ったりすることなどが、生活面の支援といえます。
だから例えば認知症の方だと、なかなかね、一人で手続きができなくなってしまうことっていうのがあるかと思うんですけれども、だからそのあたりを支援してくれるっていうわけですね。
そうですね。そして手続きの支援だけではなくて、ご本人が自由に意思を表明できる環境を整えたり、ご本人の支援者たちが連携を取れるように働きかけることなども生活面での支援といえます。
成年後見制度についてはちょっとね、イメージができてきましたが、それともう一つの社会的包摂っていう言葉は、これはどうつながっていくんですか？
はい、社会的包摂という言葉を聞いたことがない方も多いと思うので、まずは漢字の説明からしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、包摂なんですが、包むに摂理の摂、摂政関白の摂でもありますけれども、これで包摂です。
はい、
意味とすれば社会的に包み込んで取り入れるという感じでしょうか。
SDGs の話題の中でこの包摂っていう言葉、よく耳にするんじゃないかなと思いますけれども、これ誰一人取り残さないという意味合いで使われている気がしますが。
はい、そうですね。社会的包摂とは、誰もが社会に参加する機会があって誰も排除されないことを意味する言葉です。
だから一方、成年後見制度っていうのは判断能力が不十分な方を支援する制度でしたね。
はい、判断能力が不十分な方は様々な支援からこぼれ落ちる恐れがあり、包摂的な社会を目指すにあたり、やはり何らかの支援が必要になると思います。その一つが現状では成年後見制度だと思います。
なるほどなるほど。だから誰もが参加できる社会を目指しても、うまくこう参加できない方たちがいて、そのような人たちにもこう支援を広げるというのが社会的包摂ということ。そして成年後見制度は、その社会的包摂を実現するための手段っていう側面もあるわけですね。
はい、そうですね。私が成年後見人として活動している中で、認知症高齢者や障害のある方がレッテルを貼られてしまうことが多いことに気づきました。例えばですね、子供が自分の親に対して、この人はもうボケちゃっているから何もわからないよ、というようなセリフをですね、たびたび耳にしてきました。
寂しい、悲しいですね。
本当そうですね。
なんかつまりは、そういった決めつけをされずに、ありのままの存在で受け入れられることが必要だということですね。
はい、誰も排除されない包摂的な社会を目指すときに、そこからこぼれてしまう人たちが一定数いて、その一部の方については、成年後見制度を利用することで再び社会に包摂されていくのかなと思います。
わかりやすいですね。だから成年後見制度と社会的包摂の関係についてはね、なんとなく 分かってきましたが、これやっぱり社会的包摂って言葉難しいので、もう少し教えていただいてもいいですか。
はい、社会的包摂という言葉を理解するために、その対になる言葉があるんですが、その社会的排除という言葉についてお話ししていきたいと思います。
はい、
いろいろな定義がありますけれども、平成24年9月に内閣官房社会的包摂推進室の社会的排除リスク調査チームというのがあるんですけれども、そこの報告書の中での定義を紹介いたします。ちなみにこの調査チームの室長は湯浅誠さんです。
有名ですね、あの年越し派遣村で有名な方ですね。
そうですね、もうだいぶ前ですけども、かなり有名になりましたね。はい、それでですね、社会的排除の定義なんですけれども、ちょっと長いんですけれども紹介します。
はい、お願いします。
報告書の中では、社会的排除とは物質的金銭的欠如のみならず、居住、教育、保健サービス、就労などの多次元の領域において個人が排除され、社会的交流や社会参加さえも阻まれ、徐々に社会の終焉に追いやられていくことと定義されています。
ちょっと難しい表現ですけれども、金銭的欠如のみならずということなんで、だから単に生活に困窮している困っている状態とは異なるということですね。
はい、そうです。例えば貧困を例にとれば、貧困という状態ではなくて、貧困によって個人が社会から排除されていくプロセスに着目した概念といいます。
これ具体的にはどのような方に関することなんでしょうか。
はい、典型的にはホームレスの方、非正規労働者の方、薬物やアルコール依存症の方などが該当すると思います。その他にもですね、先ほどお話ししたように認知症高齢者の方もこの社会的排除にですね、該当する場合があると思います。
だから現代の社会で生きづらさを感じている方々っていうのが言えますね。
そうですね、先ほどの紹介した報告書の言葉を借りますけれども、人生という障害物レースにおいて全員がゴールを目指そうにも途中でドロップアウトしてしまう人、最初からレースに参加させてもらえない人というのが出てきます。
例えばだから、こう希望の大学に入ることができなかったとか、まあ、そもそも学校に行くことができなかったり卒業ができなかったみたいな方々も当然いますよね。
はい、その通りです。良い大学に入るため日々鍛錬せよ、諦めない気持ちを持てと言われても、貧困と学力の相関関係も指摘されていますし、親の介護などのため学校に通えなかったり、あとは障害を持っていてとか、他のさまざまな理由でそのゴールを目指せない人たちが一定数います。
だから個々の努力の問題ではないということですよね。
はい、そこには個人に期すべき責任ではなく、社会の側の問題というのがあります。つまり全員が同じ条件で競えるわけではなく、同じゴールにたどり着くわけでもないのに、そのことを認めず目を背ける社会の弱さという問題です。
それがこう社会的排除の背景ですね。
はい、報告書の中ではこの社会の弱さを認め、社会的排除を排除される側の問題にしないことが、まあ、つまり社会の問題、全員の問題ということですね。そういう認識を持つことがですね、社会的包摂の出発点だと言っています。
社会の問題、つまりこう我々全員の問題ということですよね。
はい、最後にもう一度成年後見の話ですけれども、
はい、
今回この社会的包摂という話をしたのはですね、成年後見制度は単にお金を管理する制度ではなく、すべての個人が排除されず社会に参加できるようにする制度でもあることをお伝えしたかったためです。伝わりましたでしょうか。
とっても難しかったんですが、ちょっと理解できました。
よかったです
なんならちょっと聞き直そうかなって思うくらいなんですけれども、今日はね、成年後見制度と社会的包摂についてお話しいただきました。杉本さん、分かりやすいご説明ありがとうございました。
ありがとうございました。
司法書士は登記、相続、遺言、成年後見、債務整理などさまざまな法律相談を受けることができます。相談センターの連絡先は055-253-2376 055-253-2376 です。お気軽にご相談ください。なお、今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。知ってる？隣の司法書士、来週もお楽しみに。知ってる？
隣の司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。
FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5